2、朝原彩智。1、彩智の生い立ち。妙高人彩智のことを西谷啓二君から聞いて、その人の歌を見たいと思ったのはもう一昨年にもなるかしらん。今年になってから富士秋水氏の大乗相応の地かっこ公共書院館昭和8年という本をもらった。彩智の歌がたくさん載せてあるので折に触れて読んだ。ここに日本的霊性的直覚が純粋の形で現れているような気がして、左に少し中記を加えてその歌をいくらか紹介する。これを広く浄土系思想の体験としておいて、別に浄土宗のとも真宗のとも言わない方が良いと思う。富士氏によると、彩智妙高人は朝原彩智というので、石見の国、二間郡、大浜村、阿佐小浜、現島根県太田市の人。83歳で昭和8年1月に往生している。50歳までは船大工であったが、履物屋に転職して死ぬるまで下駄作り並びにその仕入れをやった。彩智の父も80以上まで生きていて、随分の法義者、かっこ法義は浄土真宗の教え、真宗の熱い信仰者であったという。彩智が仕事の合間にカンナくずに書きつけた歌は大分の数に上ったものらしい。法悦三昧、念仏三昧の中に仕事をやりつつ、ふと心に浮かぶ感想を不器用に書いたものである。しかし彼はこれがためにその仕事を怠ることは断じてなかった。人一倍の働きをやったという。いわゆる法悦三昧に浸っている人はことによると、その仕事を忘れてお皿を壊したりお針を止めたりなどして実用生活に役に立たぬものも往々にある。彩智は全然これとその線を意にしていた。仕事そのものが法悦で念仏であった。それでも人間の意識は自覚する。自ら風営の言葉が口をほとばしり入れざるを得ない。彩智の歌には何らの調達、何らの技巧がない。彩智の持っていたすべての文学的才能と文字的知識とを尽くして、蜘蛛の糸を吐くように31文字とも今用とも新体詩とも何ともつかぬ自然の歌が出来上がった。実に不思議な宗教的上層の発露である。富士氏によると、彩智は18、9の頃から文房の志に扱ったが、どうしても質理の大事に関する解決がつかぬので、5、6年の後、一時弔問を捨てた。27、8歳になって、また大事一日も捨てがたき思いになって、再び文房の道に進んだ。都へ出て大法師の説法でも聞けば、早く解決がつくと考えたが、石見の片田舎から出教することは思いもよらぬ大難事であるので、地方寺院および在家でも宝石の開かれるところは必ず行って聞いた。いよいよ安心の境地に達したのが50を超えた時であったという。この間の悪戦苦闘は思いやられるが、彼の歌には堅苦しい真宗語彙の臭みがないのがありがたい。学問文字に心を取られて、経験の方にあまり関心を持たぬ人々には、何かというと概念的にものを言いたがるものである。妙高人にはその習性が出ないので、経験そのものに直下にぶつかる。我らはこれを味わわなくてはならぬ。そしてそれから思想体系を作り上げるのである。体系がまずできて、それで、経験を絞り出さんとしても、それは石から油を絞るようなものであろう。 最地妙好人の歌には、時にはっきり汲み取れぬようなものがある。これはその表現の文字がいかにも素朴で、連結詞が欠けているためであろう。我らはどうしても文字にとらわれる。そんな場合には、こちらの考えで読んでいくことにする。2、南無阿弥陀仏の歌。最地妙好人の歌を読んで、最初に気のつくのは、何かというと、南無阿弥陀仏が止めどもなく出ることである。ありがたい、南無阿弥陀仏。浅ましい、南無阿弥陀仏。弥陀の親様が、南無阿弥陀仏。くださるご慈悲が、南無阿弥陀仏。出入りの息が、南無阿弥陀仏。夜が明けて、南無阿弥陀仏。日が暮れて、南無阿弥陀仏。などなどと、限りなくお念仏が湧いてくる。このお念仏の南無阿弥陀仏に、幾十もの意味があるようである。今その意味をいちいち解剖してみることを避ける。それよりも、直ちに南無阿弥陀仏そのものに突入してみたい。これはどんな意味かというに、自分の意見によると、最地の全存在が南無阿弥陀仏になっているというのである。あるいはこういった方が良い。いわく、最地が南無阿弥陀仏そのものであると。彼の意識が念仏に全く占領せられたと言っては、なお二元論的見方たるを免れぬ。意識と念仏とが二つになっている。最地の念仏はそんな境地から出るのでなくて、彼の主体が南無阿弥陀仏そのもので、彼の意識というのは、南無阿弥陀仏が南無阿弥陀仏を自覚するという意味になるのである。臨在の一無為の信任、または親鸞の己一人のためなりけりが、信任と自覚し、一人と自覚するとき、そこに臨在が生まれ、親鸞が生まれる。このとき、南無阿弥陀仏が口をついて出るのである。最地が下駄を削っているのではなくして、南無阿弥陀仏が下駄を削っているのである。その南無阿弥陀仏がふと故郷に帰るとき、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と念仏せられる、称名せられる。最地が30年の弓道生活は、これを体験せんがためであった。迷子は一歩も家を出なかったのであるが、迷わなければそれがわからぬ。超古希の人が古希の意識を突き破って、自分はここにいたぞと絶叫しなければならぬのである。この絶叫が霊性的直覚である。南無阿弥陀仏の自覚である。最地の歌はすべてこの自覚が元になっている。南無は奇妙である。阿弥陀仏は無下光如来であるなどと抗議するは末の末である。それも時に必要なこともあらんが、妙好人及び一般の宗教者のためには、かえって人を迷路に追い込むことになるであろう。ただの南無阿弥陀仏、それでよいのである。帝禅の白寿司は、自分は小白科の植物である、とも何とも言わぬ。ただこの庭先にぬっと生えたままである。南無阿弥陀仏は無義を義とするので、その中に何かの意義を持たせたり、また何かそこにあるだろうなどと考え出したら、六字の名号はもはや何字のものでなくて、白雲万里の彼方に去ってしまう。南無阿弥陀仏は自性を超越した実体であるから、分別計画を少しでも入れると下駄が削られなくなり、働きが鈍る。最地は最地でなくなって、矛盾のみが意識せられて、気がすさむ、心が塞ぐ、歓喜の出ようがなくなる。歓喜は実に超古の一人から湧く感情である。それで最地は歌う。歓喜のご縁に会う時は、時もところも言わずにおいて、わしも歓喜で、あなたも歓喜。これが楽しみ、南無阿弥陀仏。 これで見ると最地の歓喜は古希としての最地の意識的事象でなくて、超古希の一人がこれにも参加していることが命名に感受せられる。それからまた、この歓喜は一時性のものでもなく、また一定の場所に限定せられたものでもない。常住に最地の意識を占領しているところのものである。時と所とを問わない不断の歓喜である。それゆえ、弥陀もまたこれに預かるのである。最地古希の意識に限定せられたものなら、それは偶然のものであり、また古希性を帯びていなくてはならぬ。それならば、我らの持つ普通の歓喜で、霊性的領域の所属でありえないのである。ここに宗教的情勢の特徴がある。3、歓喜と残機。念仏は残機歓喜の絶えなし仏、南無阿弥陀仏のなせる仏。残機がすなわち歓喜、歓喜がすなわち残機、この絶え間なき工作が直ちに南無阿弥陀仏である。南無阿弥陀仏であるがゆえに、この最地はそのままで、残機と愚痴と浅ましとを意識しつつ、歓喜の仏なのである。霊性的直覚とは、この矛盾を矛盾として、しかも矛盾でないと直覚することである。舎利の消息は、また先によりて伺うことができる。最地は歌う。残機のご縁に会うときは、時も木も浅ましばかり。これが歓喜のもととなる。南無阿弥陀仏のなせるなり。いかにも矛盾に満ちた表現である。浅ましいこの凡夫であるので残機する。浅ましいと自覚することのできるのがご縁である。ご縁がないと自覚できぬ。自してこの自覚がすなわち歓喜のもとである。歓喜それ自体である。浅ましき身分、残機、歓喜、南無阿弥陀仏、これは一連の体験である。何もあれからこれ、これからそれと直線的に連続するのでない。いずれも同時の出来事である。それが古希の意識の上で分析せられると、残機と歓機という矛盾して相入れざる情勢的な心象になるが、それを冷静の面から見ると、残機と歓機、浅ましさと南無阿弥陀仏、いずれも混遊して立体的あるいは円環的なものとなる。この等体が南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏なのである。南無阿弥陀仏が南無阿弥陀仏を喜ぶことになるのである。あるいは念仏が念仏を申すなりと言ってもよい。この法は残機法、残機法なら歓喜法、歓喜法なら南無阿弥陀仏、残機、歓喜、南無阿弥陀仏と円環の端なきがごとくにつながれている。どれか一つが上がれば、その他はおのずからついて上がってくるのである。残機と歓喜、歓喜と残機、これが二つでなくて一つ、一つでしかも二つ、一足多で他即一。これを矛盾の面から見ると収集すべからずであるが、そうでない面があるので我らの生活は続けられるのである。それを慈悲、南無阿弥陀仏の慈悲というのである。最地の一生はいつもこの南無阿弥陀仏が中心になっている。彼はこの中心の重さと大いさとを感じるとき、また歓喜と残機の重さと大いさとを感じる。彼はそれを次のような風に言い表す。喜び歓喜の大いのも浅まし、残機の大い、元の山の水の大いのも、もともと海の水の大いからよ。残機歓喜の味もこれで知れるよ。残機歓喜の慈悲の海、これが六時の南無阿弥陀仏。最地の歌はいつも南無阿弥陀仏で終始している。いつもそれが中心になっている。彼の開いた悟りは、 彼は悟りを開くという、実に深く名号に徹底したものであったに相違ない。
4、阿弥陀三もらう。在郷の深い浅ましい古希の最地が、南無阿弥陀仏で一朝直入如来地、一足飛びに如来の境地に至る、功徳仏になる。これが如来の大慈悲で、この方からすれば大恩なのである。大悲の本願と大恩の感謝、すなわち放射とは同一、ものの表裏に過ぎない。超古希の一人が動き出すとき、それを大悲という。この大悲が浅ましい最地という古希に当たるとき、古希の意識はこれを大恩という。拝むものと拝まれるものとは同じ。南無阿弥陀仏である。それで最地は歌う。阿弥陀さんもろて、南無阿弥陀仏と申させてくださる。この、もらうこと、いただくこと、くださることが、お慈悲が大恩で、歓喜心で、南無阿弥陀仏そのものなのである。慈悲が阿弥陀さん、南無阿弥陀仏と拝ませてくださる慈悲が南無阿弥陀仏。古希と超古希とのいわばその会合点が南無阿弥陀仏なのである。最地の歌はいつもこの会合点から発足している。我が罪を功徳仏になさる大恩、南無阿弥陀仏。また曰く、大恩、大恩、五体恩。この仏は、最地を仏にする仏で、南無阿弥陀仏と申す大恩。愚痴で、在郷の多い浅ましきこの最地を仏にしてくださる仏。この仏の大恩で、お慈悲で、南無阿弥陀仏が向こうから授けられる。慈してそれが、直ちにこちらの南無阿弥陀仏になるのである。最地の矛盾の自己同一的直覚はますます冴えてくる。次を見よ。南無仏は、最地が仏で最地なり。最地が悟りを開く南仏。これをもろたが南無阿弥陀仏。最地が仏で、仏が最地であるところに、南無阿弥陀仏がある。彼は、最地即仏、仏即最地と言わぬ。その間に、南無阿弥陀仏の呪々がある。この自覚が最地の悟りの開ける時なのである。超古希即古希、古希即超古希というのは、小道門かもしれぬが、浄土系直覚では、そこに南無阿弥陀仏がある。これが発足点である。また到着点である。5、仏の最地、最地の仏。南無阿弥陀仏が中心点になり、または連結線になって、一方では浅ましき最地、他の一方ではお慈悲の阿弥陀、大恩主の親様があるというと、この南無阿弥陀仏はどんなものぞということになろう。それは6時の名号ではないか。ただ音声の連続ではないか。じしてその意味といえば、阿弥陀仏に奇妙または憑依するということに過ぎないではないか。それに何の不思議があって、贅作相入れぬとも言うべき最地と仏とがつながれてくるのであろうか。最地は凡夫として現実的古希である。仏は最地のごとき凡夫的現実ではないが、これに対立するものとして考えられた超古希的現実である。とにかく、これら二つは両極にいて対峙するもので睨み合っている。それを六字がつなぐとはどんな意味になるのか。ただ直線上につなぐということなら、象徴的に考えられぬこともなかろうが、それが一個の古希の上で 現実的生活の上で六字の名号がそれを一つにして行為するということになると、普通の分別意識の上では考えられぬ。最地という古希の中にどうしても超古希の仏が六字を通して入ってくるか、自してこの六字そのものは最地の浅ましい現実の中にはどこにも見出せないところのものではないか。問題はまた元に戻る。南無阿弥陀仏とは何か。最地はわかる、仏はわかるとしても、この六字の名号は何か。しかし実際を言うと、わかるという最地も仏もその実は何もわからぬのである。分別上ではいくら詮索してもわからぬのが本当であろうか。六字の名号ごときに至りてはなおさらでもあろうが、これを何とかして論理の上で解明してみようというのが哲学者である。そこに人間の知的努力がある。一般の我らでは全てを冷静的直覚で解消させるより他ないのであろう。すなわち六字の名号そのものに適面して、それに徹することによりて、最地と仏とが愛即愛入的にそこに踊り回っていることがわかるのである。しかし素人の考え方でも何か言わなければならぬとすれば、次のごとくにも言えよう。凡夫の最地が文房に心が向いた、その時が六字の名号のできた時なのである。六字の名号ができたというのは弥陀の大事に触れた時なのである。最地がこの事実を自覚した時、南無阿弥陀仏当たったと言ったのである。これはただ不思議というより他ない。不思議とは分別資料の限界内へ入ってこない事実だということである。仏知不思議と仏者は説く。南無は阿弥陀の名号で、阿弥陀は南無の名号で、これが最地が南無阿弥陀仏。最地は理屈を言わずに自分の直覚をそのままに吐露している。彼はまた言う、わしが聞いたじゃありません、わしが聞いたなありません。心に当たる南無阿弥陀仏、今あなたに打たれ取られて。当たるという言葉で最地は六字の名号がこちらへぶつかってくる経験を直除している。仏を向こうに置き、自分をこちらに置いて、そしてその間に連絡をつけようとしてもつくものでない。水と油は混じらない。自分というものがすなわち仏だという自覚によらなければ、どうしても六字の名号にはなれない。わしが阿弥陀になるじゃない、阿弥陀の方からわしになる南無阿弥陀仏。名号は阿弥陀の方から来て最地に当たると、最地は最地で変わりはないが、しかしもはや元の最地ではない。彼は南無阿弥陀仏である。そしてこの南無阿弥陀仏から見ると、一面は弥陀であり、一面は最地であって、しかもまたそれ自身たることを失わぬ。南無阿弥陀仏は冷静的直覚のまたの名である。直覚の内容であるというのが正当かもしれぬ。あるいは弥陀の古希化が南無阿弥陀仏だと言うべきであろうか。文字の上で詮索すると、こんなようなことより他に言われない。専門の哲学者になれば何とか論理の筋を立てるに決まっている。最地に言わせると、わしの心はあなたの心、あなたの心が私の心、わしになるのがあなたの心である。この心を心と知るのが南無阿弥陀仏である。言い換えれば、南無阿弥陀仏になるとわしになる心のあなたがわかるのである。それで次の歌に、お慈悲も光明も皆一つ、最地も阿弥陀も皆一つ、南無阿弥陀仏 皆一つのところが南無阿弥陀仏である。すなわち南無阿弥陀仏であり、また光明であり、また慈悲であり、また最智である。この自覚を霊性的直覚という。そしてこの直覚の形態に日本的なるものを見たいのである。やれ嬉しや弥陀の藩、わしの心についてある。南無阿弥陀仏と申す藩子、親の藩子、子供がもろうて南無阿弥陀仏と申すばかりよ。弥陀と最智との関係を親と子の間にして考えるのは、後面の考察に譲って、ここでは南無阿弥陀仏の判子について一言すると、この判子は最智と仏が矛盾で、しかも自己同一性であるという証文であり、すなわち六字の名号である。南無阿弥陀仏が判子であるというは面白い源泉である。最智の漢字はこれでいかにもはっきり現れていると言ってよい。最智と阿弥陀様が一つであるとか、南無阿弥陀仏がその一つであることの証文に押された因行であるとか言うと、考えがすべて空間的になって、両者の関係が性的にのみ認められるという傾向が生ずる。そうすると仏教は半身論だとかいうような見方になる。今でもそんなことを言う仏教学者があるかないかは知らぬが、こんな考えほど仏教を誤るものはない。弥陀と最智との自己同一は、空間的即時間的というべき立場で看守しなければならぬのである。空間と時間とがハイフェンでつながれていて、空間即時間、時間即空間とでも言うべき見方が立たなくてはならぬ。これを行為的立場とでも言うのかしらん。いずれにしても最智は弥陀の中で動き、弥陀は最智の中で動くのである。これがすなわち南無阿弥陀仏の在り方なのである。南無阿弥陀仏は申されなくてはならぬ。申すとは真悔の三号の上で申すことである。前者のいわゆる足にあっては運本、手にあっては質歩云々である。念仏者はこの点を前者ほどにはっきりは言わぬ。かえって親子の関係、慈悲の公費などという情勢的方面により多くの関心を示している。親様はわしが火の手の中に住み、南無阿弥陀仏と申す親様、火の手の中に住むという時、ここに8万4千の無量の苦しみ、無量の煩悩、ポンプを構成しているとみられる無量の地獄的矛盾が想起せられる。そしてその中に弥陀は住んでいるのである。最智は弥陀が住むといって何かじっとしているがごとく偽善不動の姿を連想させるが、最智の実際の心持ちはそうでなくて、烈々たる炎そのものと共に燃えていて、しかもそれに燃やされない阿弥陀ということであろう。それで南無阿弥陀仏と申す親様の義が読めると思う。ただじっとしているのではない。じっとしていて念仏を繰り返すのでない。申すが行ずるのである。火が燃えるとともに南無阿弥陀仏が燃える。申される下駄に当てられる神奈の一条一下が南無阿弥陀仏の声である。親様が最智の手に、最智の足に動き出て、そこに一枚一枚と神奈くずの変弁が散らかる。その手その足は最智の手でない、足でない。彼の手足は空手にして助刀を取り、歩行して水牛に乗るのである。親様の手であり足である。それがすなわち親様の申される南無阿弥陀仏である。最智は自分が申すと言わないで、申すは親様だとしている。 これが門房の志のまだ取れなかった50歳以前の最地であったなら、彼は最地が申す南無阿弥陀仏と言ったであろう。その頃の最地にはまだ最地があまりに意識せられたのである。阿弥陀の大風に吹かれて、それが吹き飛ばされたか何かに当たった。南無阿弥陀仏に突き当たった。それからの最地は火の中、いな火と共に住んでいて、念仏三昧の生活をあくまでも味わうことになったのである。同じ迷い、迷いと言いましても、迷いが迷いにおると、法が迷いにおるとの違いがしております。自力他力はここでわかります。最地はここでは珍しく客観的批判的になったが、いかにもその通りで、迷いが迷いにいる限り、すなわち分別の境地をひとたび入れ得ない立場では、どうしても親様の申す念仏がわからないであろう。どうしてもひとたびは大風に吹きまかれねばならぬ。分別の糸が切れて無分別の大空に打ち上げられねばならぬ。しかしただそれだけではいけない。法に突き当たらねばならぬ。いな、法に突き当たらなければならぬ。これは向こうから来るので、こちらの働きでない。
自説、因縁を待つということがあるが、
自分の方では全く受動的である。他力観はこれで成り立つ。南無阿弥陀仏と申す親様が実に南無阿弥陀仏を申す親様である。とはおであり、おはとである。念仏が念仏をするのである。6、往生観。最地の念仏三昧歌集とも言うべき映像、富士氏の本に再録せられている限りにおいて、最も特殊と見られる一字は、最地の考えが未だかつて死後の往生に及ばぬことである。死んでから極楽へ引き取られるから、この世の悩み苦しみなどはさもあらばあれと、一言もそれに触れていないことである。普通に念仏宗といえば、娑婆は苦しみ、
極楽はその名のごとく楽しいところ、
両者は対峙して相入れない。それゆえこの世では忍従随従などという訓練をやって、静かに臨終を待つことにする。弥陀の本願さえ信じておれば、極楽往生疑いなしだから、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と言って日々を送る。それに越したことはないというのが普通である。阿弥陀様の心が自分の心とか、娑婆で極楽をいただかれるとかいうのは小道門の考えで、浄土門または他力門にはないことのように思うのが一般である。しかるに最地の歌には死んでからどうのこうのということがない。親からもろうた6字の名号で、その心はいっぱいになっていて、その他のことを入れる余地がないように見える。最地、今度の次章はどこに行く？南無阿弥陀仏の里にとらわれて、南無阿弥陀仏。これが最地の御召喚、または往生喚とも見るべき唯一の手がかりであるが、この中には死んでからの浄土は見られぬ。南無阿弥陀仏の里は南無阿弥陀仏で、それが根性か次生かはっきりしない。最地は次生と断っているが、彼の南無阿弥陀仏はいつも現在の最地その人で、それの中に未来が含まれているように見えないのである。輪廻住んでマイルじゃない。輪廻住まぬ時マイル極楽。南無阿弥陀仏に住めてあること、南無阿弥陀仏。
これで見れば、
極楽は明らかに臨終前にあるのである。
死んでから行く極楽でなくて、
生きているうちに行く極楽である。そして最地は今そこにいるのである。南無阿弥陀に住めてあること、という住めての義が文明でないが、そんなことは 皆様に任せてあること、かに締め取られてあること、こちらであれこれ気をもむべきことではないとの義であろう、あるいはそれに近い意味であろう。最地にとりては南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏でよいのである。それで極楽へ行こうが地獄に行こうが一向お構いなしである。そんなことは弥陀様のおぼしめし次第、浅ましの好みの計らい事ではないというのが南無阿弥陀仏そのものとなっている最地の心であろう。なんとなれば彼は荒仏で、阿弥陀は古仏であるからである。凡夫の最地は荒仏の最地に引きずられて、どこへでも行くべく用意しているからである。最地は荒仏、阿弥陀は古仏、古仏親様、わしが親様、南無阿弥陀仏。古心の弥陀という小道門の言い草そのままである。しかし最地はいつも南無阿弥陀仏の中に帰がしている。一見不思議の言い表しと思われる原句の中にも、彼は中心の南無阿弥陀仏を忘れていないのである。それは次の歌である。風と空気は二つなれど、一つの空気、一つの風で、わしと阿弥陀は二つあれど、一つお慈悲の南無阿弥陀仏。二にして一、一にして二、この名体が南無阿弥陀仏そのものである。そして南無阿弥陀仏はお慈悲一つのほかに何もないのである。最地は実に六字の名号に四中住しているのである。彼は南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏は彼である。最地は阿弥陀の大悲そのものの中に包容されてしまっているのである。もらわれて心浄土に初参り、また帰る娑婆の握手に衆生再度をさせてもらいに。これで見ると最地は極楽への初参りをすでに済ましたものである。そして今ここにいるのは極楽から帰ってきたのである。衆生再度のための幻想会合である。最地は実に阿弥陀のもらい子であるのだ。彼がカンナの上げ下げにつれてそこらあたりへ散らされる木のくずは、彼が衆生再度の赤心扁扁亭でないか。彼が死後の浄土参りについて一言も加えぬのは、けだし大いにゆえありと言うべきであろう。最地は特に臨終を済ましていると定めていたのである。それゆえ死後の問題などはおのずからあるべからざることである。彼はすでに生死の境に奉公してはいなかったのである。左の歌のごときはいかにもあからさまに自己の心地をさらけ出している。わしの臨終あなたに取られ、臨終済んで葬式済んで後の喜び南無阿弥陀仏。臨終があなたに取られたというごとき言い表しはいかにも精神である。生死脱得の一句を言い得て妙を極むるものである。またいわく、臨終まだ来ぬ、このはずよ住んでおるもの、臨終住んで南無阿弥陀仏。第一句は臨終住んだと言い、第二句はまだ来ぬかと尋ね、この次には今が臨終だという。今が臨終、わしが臨終、あなたのもので、これが楽しみ、南無阿弥陀仏。修辞抄に、平成の時、全知識の言葉の下に、奇妙の一年をほっとくせば、その時をもて、娑婆の終わり、臨終と思うべし、と書いてある。最地の表現は、生き生きとしている。概念的でないからである。7.
衆生再度、衆生再度ということにつきて一言したい。
最地は実際これに対してどんな考えを持っていたろうか。前景の
衆生再度をさせてもらいには、
明らかに自分の今やっている仕事そのことがそれであるという意であるが、次の自問自答はどう下すべきであろうか。彼はあまりに念仏三昧の境地に入り浸っているので、つまり太一自身の心境を歌うに急がわしいので、
主上サイドなどという
驚学者の説法には心を煩わす余裕がないとも見られる。しかし彼は気泡一体とか新人を妄念とか、智者は聖者が参れぬ浄土とか言っているから、客観的批判的立場を取り得ない彼でもない。果たしてしかりとすると、彼は
主上サイドに対しても
何か考えていたであろうか。
サイチさん押すかな、かっこおいでか、へ、私は絵におります。
ご主人様は今ズスであります。
主上サイドに出てお伝えであります。
もう来てであります。まご湯になさりませ。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏も来てでありました、ありました。
この主上サイドを
なんと下すべきか。阿弥陀様は今
主上サイドに
どこかへ出かけられて、最地の意識には留守と感じられたという心か。皆の主上サイド事業は最地当面の仕事とかけ離れたものであろうか。留守という意味は最地の仕事と最地自身が別々になって、
その間に4年が入ったというのか。
最地は自らの少年相続にひびが入ってはいないかと自制して、この自問自答をやったものか。前景の歌は自己点検で念仏三昧の相続力、すなわち新人獲得の無意識の意識に対して試みに診察かっこ針を突き刺すを下してみたものか。それは未得者が少年工夫の持続を期するため時々に国庫精霊するのと違って、むしろ遊戯気分で主人公の阿弥陀仏と問答するというのであろうか。人間には誰にもこの遊戯気分はある。人間の意識はいつも幕敷公然でなくて、遊山物見をやるようにできている。はじめは放送に従いて去り、またラッカーを覆って回るは人間に許された特権である。それでかえって迷いから迷いに入ることもある。それはいずれにしても最地の主上サイドは何かを計画して外へ出かけていって、ああしてこうしてサイド業を励まなければならぬというようなものではないのであろう。自分の仕事につれて自分の新人の常住持続性を点検すること、それも遊戯三昧の心持ちでやっているのが最地の境外であったに違いない。自問自答の歌をこのように下してよかろう。すなわち最地の考えでは、主上サイドは自分を空にして自分から外へ出て何か取り計らいをすることでなくて、自分が念仏三昧の生活をすること、平常心をそのままに生かすこと、すなわち行為すること、それが主上サイドだというのである。次の歌もそれで読めると思う。新人は主上サイドの
元エレで
もろうていただく南無阿弥陀仏。
元エレは
元入れの儀で元金というものと思う。それで新人は阿弥陀よりくださる元金で、それによりこの生が冷静的に営まれていくのである。新人をもらってありがたくそれをいただき、南無阿弥陀仏となるとき、それが主上サイドに他ならぬのである。主上サイドは我ら日々の生活そのもので、この他に 強いてそう名付くべき行為はないのである。新人の獲得、あるいは新人をいただくということによりて、衆生サイド的生活の元手が授かるわけなのである。南無阿弥陀仏のない生活は空手型の生活で不安定を極めている。我ら大抵の者の生活はそれである。その行為は決して
無垢有定ではありえないのである。
衆生サイドはこの
無垢有定に他ならぬ
遊戯三昧の衆生サイドでなければならる。最地の下駄削りは遊戯三昧の行為であり、
無垢有定の衆生サイドである。
最地の境界は実に聖者の境界であると言わなくてはならぬ。最地はこれを親様と遊んでいるという、そしてこの遊びをそのままにして弥陀と一緒に行くのである。浄土へ行くもまた遊びに他ならない。すなわち浄土へ遊び取られると最地は言うのである。前者はこれを父家の境界と名付ける。この浅ましが今シャバの世で、今親様と遊んでおりますよ。私や親様と弥陀の浄土に遊び取られますよ。今シャバでこの浅ましの身をそのままにして弥陀と共に遊戯三昧の生活をやっている。そして浄土もまたこの遊戯の継続に過ぎないのだということは、よほど信心に徹底したものでないとそうは言い切れないのである。いくらか理屈を覚えたものなら、なんとかかとか言い得られぬこともなかろうが、在地のようにこうも無造作に言い抜けてしまうということは、並大抵の修行練馬では可能でないのである。日本的霊性的直覚は実に在地において一家の八面霊楼たる結晶体を形成したと言ってよい。在地の言う衆生サイドを如浄の義に下してよいと思うのは、次の歌ではっきりする。この悪人は仏を楽しむ南無阿弥陀仏、仏は在地が木を楽しむ南無阿弥陀仏、衆生サイドをさせて楽しむ南無阿弥陀仏。これで見ると何もかも
南無阿弥陀仏が主体になっている。
悪人はこれを仲立ちして仏を楽しみ、仏はこれを仲立ちして木としての在地、すなわち悪人を楽しむ。その楽しみは他のものでない。悪人の行為、在地の平常心、下駄削り、田んぼ作りなどなどである。これは南無阿弥陀仏が南無阿弥陀仏を行じているという意味である。すなわち衆生サイドに他ならぬのである。自分からよそへ出ていくこと、それは南無阿弥陀仏を置き忘れることである。うちを留守にすることである。それは本当の衆生サイドではない。衆生とは単数である。この悪人、この木、この在地自身である。これを再度しなければならぬ。これができなくて、何の複数衆生ぞ、何の非故帰ぞ、何の多帰ぞ。そしてそれがまた実に楽しき遊戯三昧なのである。8、在地の悟り。在地は五道の達人であった。彼は前者のようにお悟りを振り回さない。いつもありがたいとか、喜ばしいとか、嬉しいとか、楽しいとか言って、知性的表現を用いぬ。これは浄土系の人々の特徴で、彼らは何事をも情勢的文字で述べる。しかし、それらの語彙のうちに、知性的なものは、おのずから現れてくるのである。在地も悟りを言わざるを得ないのである。南無仏は、在地が仏で在地なり。 最地が悟りを開く。南無、南無仏。これをもろたが、南無阿弥陀仏。第一句の偽。多少名跡を書くようにもあるが、全文は下のごとくに下してよかろう。最地は仏である。仏は最地である。これが成就せられたのは、南無仏、すなわち南無阿弥陀仏の媒介である。南無阿弥陀仏で仏と最地とが円環的につながれた。これが最地の悟りである。これは六字の名号からもらったものである。すべては南無阿弥陀仏である。この他に何もない。最地即仏、または即仏最地ではない。南無阿弥陀仏である。南無阿弥陀仏は最地と仏とをつなぐ仲介と考えてはならぬ。この三個の観念は三で一である。分別意識に乗せて話するとき、三つになる。冷静的自覚では、南無阿弥陀仏の他に何もない。仏も最地もない。最地はまた、左のごとくに、この意を表す。無常は私。この無常が、涅槃を悟ること、南無阿弥陀仏。最地は、ここでは無常と涅槃の対立を、南無阿弥陀仏の上で解消させる。人格的に言うと、無常は最地その人であるから、涅槃は阿弥陀仏である。この両者の自己同一性が南無阿弥陀仏である。最地はいつも南無阿弥陀仏を絶対独立格的に使っている。これが彼の一人である。親鸞一人のためなりけりの一人である。一無二の信人である。健康ただ一人の一人である。太一は確かにいつも南無阿弥陀仏の正面に従している。それに生きている。それで行為している。苦帝は一子党の禅で一生用婦人と言っているが、太一の一子党は南無阿弥陀仏である。苦帝が悟りを開いているというなら、最地も悟りの人でなくてはならぬ。行住座がの南無阿弥陀仏と彼は言うが、かっこ大乗相応の地293項。彼は仏と共に寝て、仏と共に起きる不退死その人である。安心欠乗症に、必死と我らが、往生成就せし姿を南無阿弥陀仏とは言いけるとあるが、最地はこの姿を厳然したものである。ありべきことを聞くじゃない、初ごとの南無阿弥陀仏と聞くばかり。これでも最地は明らかに悟りの人であることが読み取られる。あるべきは厳然定ではない、概念的に規定したまでである。最地の名号はそんな生温かい観念ではない。現実に今この瞬間に聞く南無阿弥陀仏である。それでいつも初ごとである。一回挙著すれば一回真なりである。日に新たにしてまた日々に新たなりである。いつも初音の心地ぞするである。生きるということは生きたということでない。また生きるだろうでもない。生きうべしでも生くべしでもない。現にこうして生きているということである。年々刻々に生きていることである。それゆえ常住の創造である。最地の源泉では初ごとの南無阿弥陀仏である。どうしても彼は打たれた人である。最地は当たるという文字をよく使う。この当たるがまた意義深いものを持っている。前者はよく放着または焼着という。最地と 同一自立の勅諭である。わしに当たった南無阿弥陀仏、心に当たる南無阿弥陀仏、あなた私の心に当たる、心に当たる弥陀の名号南無阿弥陀仏、わしの心に当たってみせて、浅ましの心に当たる南無阿弥陀仏などという文字がよく祭地によりて使われる。当たるは先父愛先うて作るを用いずの端的である。また当たるは今まで直線的に連続的に進んでいったものが急に前面でその運動が止まって新たな動きに転ずるの義である。百尺竿燈に一歩を進めた時、突如として予期しないもの、分別計画しないものに出くわすの義である。当たるは非連続性、突発性、偶発性、直角性などという性格を持つ言葉である。まぐれあたりは悪い意味の当たるであるが、まぐれは卑怯ずるに余量を許さない意味で、分別地の境地を超越したところを言うのである。祭地の当たるは南無阿弥陀仏がこんなものであろうか、あんなものであろうかと計らいの上で詮索していたが、それの当ては全く外れて思いも設けるものに当たったので、また一種のまぐれあたりと言ってよい。9味体験今。祭地はまた味という字を用いている。味は体験である。何が辛いかを自ら舐めて自ら知ることである。霊団自知である。我らのごとく文字の上でのみ生きているものは、何事につけても観念的になって味わうことをせぬ。祭地のごときは文字に縁が遠いだけ、言葉の上の詮索を避けて何事も体験の上で物語るのである。それゆえその言うところはおのずから急所に突き当たるのである。学者の考え及ばぬところを何の苦もなくさっさと言いのける。気持ちが良い、胸がすっきりする。彼の歌は歌と言うべきものかわからぬが、とにかく彼の突出底は安心欠乗症か一辺商人五六でも読むようである。富士秋水氏によると、祭地の聖書帳の初めに左の句があるとのことである。南無阿弥陀、阿弥陀仏に参ること、南無の味合い、南無阿弥陀仏。彼の幾年かかけたと思われる覚え帳は、実に彼が体験の記録なのである。南無阿弥陀仏をどう味わったということを、その日その日の心持ちに従って、何らの計画もなく、何らの元気もなく、天真爛漫的に雲の糸を吐くように、すらすらと書きつけたものであろう。安山や重篤が木の幹や石の面、芭蕉の葉などにそこはかとなく筆を振るったと同じく、祭地は自然の霊性的詩人として南無阿弥陀仏を歌った。雲無心にして衆を譲るというが、山高ければ雲おのずから多い。霊性的直覚が深ければ深いだけ、体験者は何か言わないではおけぬ。そしてその言葉に技巧がないだけに、ますますその体験の真実性に触れるのである。祭地曰く、今日を味わう歓喜心、南無阿弥陀仏のなせる新人、南無阿弥陀仏。ただ三句の中に無量の意味が含まれている。南無阿弥陀仏は無垢の鉄槌である。この鉄槌にぶちのめされて祭地の新人は欠場した。そしてこの新人は、この今で味われる今は永遠の今である。絶対現在である。過去、 現在、未来と直線に流れて続く今でない。三世神不可得の今である。無限大の円環にのみ検出される中心である。大地はここに立っている。いな、大地はそれである。霊性的直覚はここで成立する。これが常鮮明に溢れ出て歓喜心となる。浄土系の人々はある点では単純である。これ以上に出ない。それで純情などと言って済ましておく。前者はこれに比するとだいぶん哲学的であるとも言える。もとより専門の哲学者ではないが、何かと理屈めいたことを言う。その上に文学的表現に訴えることを知っている。ついでに一例を挙げると、最地の今日を味わう歓喜心を味わう場合のごとき、これを前者の手に渡すと次のようなことになる。これは大東国師除夜の説法である。国師は周知のように大徳寺の開山で20年も古事記生活をやってどん底の人生を味わわれた。その頃の古事記はある意味では今日ほどのこともなかったかもしれぬが、とにかく普通の人のように見られないで、随分と貶められた者には相違ない。物資の欠乏というよりも社会的地位のない者の惨めさを体験しようというのが国士の乞食生涯であったろうと思う。それが朝廷からお召しを受けて洛北の虚殺を創立せられることになったが、国士は永年の乞食生活にもかかわらず、なかなかに学問をせられた。そしてそれが出世の後、大いに光彩を放つことになった。実際を言うと、国士の学問や文章や前妻を伝えると同時に、彼が兵装の行動を記録したものが欲しかった。最地の場合においては、彼の発言は彼の配布から直接に何らの調達を経ずに平成の言葉で出てくるのであるから、彼の人格を一字一句の間に読み取ることが可能である。しかるに国史などの前章の言説になると、第一、ちょっと聞いただけではわからぬ原句が使用せられ、それから文字に表されて目に訴えられるようになってからも、随分と漢文学および全文学の素養がないとなかなかわからない。全経験がないからわからぬというだけでない。この経験を包んでいる外郭があまりに厚いので、中身を透視するに相応の骨が折れる。
最地の歌のようなものになると、
荒削りの下駄をそのまま放り出したのであるから、一見その何たるかを説得しうるのである。塗りたての飾り立てられたものでは、むしろ床の間の置物であろう。しかし、これは国史の文字を軽視するという意味ではもちろんない。時代の背景や伝統の累積力などというものに縛られていた国史としては、今伝えられている国史以外に出ることは、もとより不可能であった。そこで国史の序や称賛であるが、それは次の通りである。除夜の称賛、日一畳、月一畳、昼一畳、夜一畳、休して十二ヶ月に至り、数えて360日に至る。これを新旧高等し、除夜ケツビスという。諸人もし身をして、旧年に荒らしむれば、心情の気を発さざらん。また、心をして新年に荒らしむれば、本来の世を失脚す。故に、北前は、路地の白牛をに、相応は、半酔いの証を掲げ、格のごとしといえども、山荘ついに、世もの格津に入らず、なぜか、老雪は天に連なりて白く、春風は戸に迫りて寒し。これは、海安国語、巻4に出ている。 この中には故事が引かれているが、今いちいちそれを説明するわけにいかぬ。称賛の目指すところは、除夜の今日、去年がなくなり、未来が来ようとする、その刹那の今を何と見るべきかということにあるのだ。除夜は新旧高等のところ、過去と未来とが入れ替わらんとする、一交差点である。卒今の自祖母さん、かっこ、ただいまのことはどうか、というところである。ここに注釈を下した人がある。かっこ、飯田桃院、開国安国語、提唱6、4。卒今に、新旧はない。全滅後生は、卒今の働きで、周囲もやまぬ。精出せば凍る暇なき水車。日々新たなり、また、非新たなる生活を喜ばねばならぬ。かっこ筆者加点。人の死は大晦日のごときもの。すぐその翌日の元旦、即正の始めじゃ。一寸も休みはない。仮に生死と名はつけども、時はいつも同じ時じゃ。活動は無始以来惰通じゃ。死も活動の有事じゃ。死なくんば生なしじゃ。結局今じゃ。今より他に何もない。久遠の昔も今であって無始である。ここを法華に、自然に仏を得てよりこの方、経るところの諸号数といたのじゃ。永劫の人未来も今であって無終である。卒今無始、かっこ無終を知らんとせば、ただいまを見よ。久遠が今となってきているのじゃ。人未来を知らんとせば、今を見よ。今が伸びていったものが未来である。56億7000万歳の弥勒も、今の我らが別名じゃ、うんぬん。大東国史や近代の前哨が、今日を味わう歓喜心に尽きて、憂いするところと、最地の独白とを比べると、面白き対象を見ることができる。とにかく最地は18、9の頃から50歳頃に至るまで、30また4年を、文房に費やしたというから、随分と浄土系思想の語彙を覚えたことと信ぜられる。それにもかかわらず、彼の読唱集とも言うべき、漢訳図書には、何ら文学的、または経典的原言を並べていない。極めて通俗な、自然な、純真な文字が重ねられているに過ぎない。木とか、法とかいう字は見えるが、これは浄土信者には常識である。最地曰く、道理理屈を聞くじゃない。味に取られて味を聞くこと、南無阿弥陀仏。彼は味、すなわち体験に始終していたのである。味に取られるとか、味を聞くとかいうことには、新鮮な味がある。最地が南無阿弥陀仏三昧に浸っている生活の様子が、これらの文字の間に伺われるではないか。道理や理屈は初めから彼の関心ではなかった。純真なる彼の心は、18、9歳で初めて弓道に志した時から、彼が日本的霊性の声は絶え間なく彼の耳に何かを囁いていた。それを彼は何とかしてはっきりと
聞き取りたいと思った。
一時は意識的には多少か主観の気味もあったようだが、霊性はいつも意識の表面に動くものでない。それはむしろ我らの心の無意識面に普段の動きを隠しているものである。かぜん、最地は新たな勇気でまたそれに耳をそばだてなくてはならぬようになった。50歳までの彼の悪戦苦闘はもとより言語に絶したものであっただろう。彼はそのことにつきては何らの記録を残していない。残す必要はなかったのである。彼は新人欠場の 三昧経を味わうにあまりに忙しかったのである。彼は今に生きていた。これが盤景の不詳である。彼はいたずらに過去の経験なるものに捕らえられて、これを繰り返す愚痴をあえて知り得なかった。記憶をたどることは経験の再構成である。これも元よりなくてはならぬ。ガジンド章はこれでないと可能ではないが、これにはまた伴われてできる大きな弊がある。実在実証の世界から離れてしまうのである。これが最地の理屈を排して味を取ったゆえんである。彼は実際そうしなければならなかったので、別に理屈も何もあったわけではない。10仏本一女観愚痴論。最地の仏本及び上へ自己同一観とも言うべきものを紹介すべき順序になったと思う。彼の同一観は味から出たもので、普通に数学者たちが頭から割り出すのと相違しているところに注意すべきものがある。頭から割り出すものでもそんなに排斥すべきでなく、
割り出す生活経験に基づいていさえすれば、
人間の意識はまた頭の論理を要求するのであるから、ただ真向かいに数学者たちを偏袤するには及ばぬ。要はその頭の論理なるものが生活事実に
どの程度まで
根ざしているかを検討すべきである。最地も定めし永遠の間、数学者たちの説法を聴聞したことであろうが、彼はまた彼自身の体得体を彼自身の表現形式でカンヌクズに書きつけた。そこに我らとして考うべきものがあるのである。最地曰く、ごめんにちは。最地がごめんにちで、これが最地か、南無阿弥陀仏。ごめんにちはもとより開山さんのごめんにちである。これが直ちにまた最地下駄割りのご命日であるとは、いかにも荒唐な言い表しであると考えられよう。普通の浄土系信者の心持ちからすると、しかし最地にとりてはそれは何でもないことであった。いかにも平平淡々として、猫が猫であるという事実と何も変わらなかったのである。こう無造作には容易に言われるものでない。ところで少し分かりかねるように思われるのは、これが最地かの一句である。これとは何を言うのであろうか。最地はこの時何をささんとしていたであろうか。解釈はいくつかあるかもしれぬが、今文字の上を離れて自分らを最地の立場に置いてみるとしよう。彼は今親鸞聖人のご命日がすなわち自分のだという自覚の上に立っているものであるから、これがはすなわちこの祖師聖人と下駄削り最地という矛盾の自己同一の自覚でなければならぬ。そしてこの自覚そのものが最地の自体で、またかねて南無阿弥陀仏なのである。彼は最地かと家を添えているが、これは一種の愛嬌である。前者ならそんな愛嬌は言わない。直に相手の花柱をつかむか、胸ぐらを押さえるかして、これ何ぞと突っ放したであろう。最地は浄土系に属する。かの一字を置いて、そうかなあと首を縦に動かして、また南無阿弥陀仏を唱えつつ、カンナを一条一下したのである。彼の人格もそこに浮かび出て、甚だ興味があるではないか。前景の南仏は最地が仏で最地なり、本書第4編に8、最地の悟りを思い出してよい。彼の心の中に動いている南無阿弥陀仏、 弥陀から授かった六字の名号。これに不思議な力がある。これが分別意識の上での自覚なら、サイチはうぬぼれの有頂天に登って、いかにも画集の塊、手がつけられないであろうが、彼が南無阿弥陀仏の自覚は、サイチと仏の矛盾の自己同一、矛盾の自己同一の自覚であるから、無分別の分別、分別の無分別である。サイチが何か言うと、南無阿弥陀仏を繰り返す。あるいはそれで一種の結合としているのは、彼の全意識の中心がいつもこれで支配せられてあるからである。ポンプで聞くじゃない。ポンプは化け物。あなた私の心に当たる。この当たったところが南無阿弥陀仏に他ならぬ。筆経ずるに南無阿弥陀仏が南無阿弥陀仏を唱えて、またそれを聞くのである。一辺商人のような人がこんなことを言うなら、
もっともと
うなずかれるのであるが、妙公人サイチの口からこれが吐き出されると、一応は驚きの心持ちがあるが、考えてみるとサイチのごとき体験事実は東洋人、分けて我ら日本人の霊性的直覚なのではなかろうか。わしが阿弥陀になるじゃない、阿弥陀の方からわしになる。南無阿弥陀仏。わしといい、凡夫といい、最地というものは、いずれも分別地上の所産、所作、すなわち観念である。これは化け物であって、真実体ではない。化け物というのは、つまり分別せられたもの、分析せられたもの、意識の上での対照的世界として仮説せられたものという義である。親鸞聖人の言うところの苔、かっこ嘘偽りである。空ごとである。それゆえ最地の和紙、すなわち分別式上の古希には、阿弥陀になり与うべきものは何もないのである。最地が仏であり、聖人のご命日が自分のご命日であると言い得られるのは、あなたから授けられなければならぬのである。向こうからのご慈悲、他力の所依でなければならぬ。そういう自覚は霊性的直覚で成り立つのである。これが真実で、この他に真実というべきものは何もない。これが最高の意味での具体的実在なのである。南無阿弥陀仏のここに誠なりけりがないというゆえんは、実にここにあるのである。サイチも親鸞も法然も皆この自覚で生活しているのである。お慈悲も光明も皆一つ、サイチも阿弥陀も皆一つ、南無阿弥陀仏。浄土系思想の真実に触れることは、この南無阿弥陀仏で一つになるところを自覚するの義に他ならないのである。法然も親鸞も最地も皆ここで一つになるから、ご命日が自分のご命日であるのである。キリスト教徒はアダムに死してキリストに生きるというが、浄土系の人々は阿弥陀に死して阿弥陀に生きるというのである。それゆえ最地は阿弥陀の最地、阿弥陀は最地の阿弥陀なのである。この自覚が南無阿弥陀仏である。永遠の迷いと永遠の悟り、地獄必定の最地と筆経、
上に座っている弥陀仏。
これはどうしても言う消せられない対立である。これは使用とかいう考えで使用せられない対立である。絶対的対立である。これはどうしてもそのままで、すなわち矛盾のままで、愛即愛入すべきもの、愛即愛入すべきものである。第三者を入れて考えると、対立は無限に連続するより他ない。ポンプは助からぬ。サイチは永遠の迷いから 出離するわけにいかないのである。それを最地は日本的冷静的直覚の上で左のごとく無造作に解消してしまっているのである。私や久遠の迷いでも、わしの親様久遠の親で、ご恩うるしや南無阿弥陀仏、久遠の迷いなら久遠に救われないのである。久遠の悟りなら久遠に迷いの中へ入り込んで来られないのである。ところがその悟りは久遠の親なのである。久遠の誓願を体とするところの親なのである。それで初めて迷いと悟りはこの誓願の上に一つになるのである。これを迷いの方ではご恩または仏頓として受け入れる。愛即愛入がここで成り立つ。最地これを経験の事実として下駄削りながらその甘納くずに書きつけた。そこに彼がソリロクイの大いなる意味がある。論理学者はこの事実の上に新たなものを建立すべきであろうと自分は信ずる。最地の読唱は
いよいよ入れていよいよ深い。
左のごとき告白はどうしても彼のごとき体験者の口からでないと聞かれぬ。数学者たちの口から聞くとなんだか理屈だけのように受け取られて、そしてまた古着屋の店頭を漁るような感じがする。世界も愚痴で、わしも愚痴で、阿弥陀も愚痴で、どうでも助ける愚痴の親様、南無阿弥陀仏。阿弥陀も愚痴とはよく言い放たれた。最地でなければ言えないであろう。ユイマは、
衆生を病むがゆえに、
我、病むという。彼は、ゆえに、を、
衆生と仏との間に入れている。
最地は何にも入れない。ただ並べる。世界も愚痴で、わしも愚痴で、阿弥陀も愚痴で、と数え立てるだけである。三句の間には、何らの連結詞を入れない。そして、それから一転して、どうでも助ける、という。ここで初めて阿弥陀の愚痴なるものは、
衆生の愚痴と、
異質であることが知れてくる。しかし、世界も最地もその愚痴を捨てよとの要求は弥陀から出てこない。いずれもそのままである。愚痴がそのままで助けられるのである。ここに日本的冷静的直覚の特殊性がある。矛盾が解消するのでない。矛盾はそのままで残されている。しかし残された矛盾は初めての矛盾ではない。愛即愛入性を帯びてきた矛盾である。それが南無阿弥陀仏なのである。昔の最地の愚痴と今の愚痴とは、その愚痴たるゆえんにおいては変わらぬが、今の愚痴は南無阿弥陀仏によりて裏付けられている。親様の手に引き取られた愚痴である。最地が分別式上の愚痴ではない。もとより彼は、古希の最地たることを失わないが、その古希は超古希の一人である。愚痴が浄化されたとは言わないが、もはや古希から出た愚痴ではない。愚痴は浄化されることはない。愚痴は久遠の愚痴である。が、それは久遠の親様に接触している愚痴であることを忘れてはならぬ。言語文字の上、普通の論理で言うと、どうしてもあってはならぬことになるが、冷静的直覚の上では矛盾をそのままに入れてそれが生かされていくのである。11、最地と上州。最地の愚痴感と上州の煩悩感、最地の南無阿弥陀仏と上州の妙手とを対照してみるも、また興味なきにしもあらずであろう。上州ある時の浄土に曰く、これのこと、苗寿の棚所にあるがごとし、子来たれば子源氏、 関来たれば関現ず。老僧人偉楽さをもって上禄の根人となして用いう。上禄の根人をもって人偉楽さと作して用いう。仏はすなわちこれ煩悩、煩悩はすなわちこれ仏なり。問う。仏、誰人のためにか煩悩をなすや。師曰く、一切人のために煩悩をなす。曰く、いかが免れん。師曰く、免るるをもっていかんせん。上州の名字は最地の南無阿弥陀仏である。最地のすべてはこの名号に移る。子来たれば子源氏、関来たれば関源ずるである。古関を頓陣地の煩悩と見てもよし、分別の世界と見てもよい。いかなるものもこの名手という冷静的自覚によりて照らされぬものはない。自覚そのものは根然たる一如の南無阿弥陀仏である。人枝草ともなれば上禄の根人ともなる。前者は自然的客観的表現を用いることが多いが、浄土系の信者はもっとこの古希の心理的事象について物言うことをする。草と仏と言わずに憎い、可愛いという浅ましとか邪見とか、またこれに対して慈悲とか誠願とか言うのである。名士はすべてを見る目である。外を見、内をも見る。最地をも見、仏をも見る。邪見も見れば悟りも見る。我は繰り返して言う。名士は南無阿弥陀仏であると。私やあなたに目の玉もろて、あなた見る玉、南無阿弥陀仏。あなた見る玉は、やがてまた最地自身を見る目である。それが南無阿弥陀仏である。これで仏の愚痴が感じられ、最地の愚痴、最地自身の愚痴、世界の愚痴が感じられるのである。仏即これ、煩悩。煩悩即これ、仏。ということができるのである。目が一方向きなら愛即愛入的には働きがたわぬ。それゆえ煩悩は除かれるものではない。煩悩は仏である。仏も煩悩あるがゆえに仏である。この煩悩のゆえに仏は最地はじめ
すべての衆生の煩悩やら愚痴やらを
監督し忍徳し体得して無垢有の働きをその中から出すのである。これは上禄根人の働き。人枝草の働きは風に吹かれておののくことである。親に抱かれてわがまま言う好みである。お腹が空いた。親に抱かれてわがまま言う好みである。父が欲しい。蚊に食われた。かゆいである。親に抱かれて子はここに、親に抱かれて南無阿弥陀仏。子はここにという言い表しを注意したい。子は最地、ここにいるではないか。ここにいる最地は人枝草であり、しかも下駄削りの上に衆生再度の無垢有行を働いているではないか。わしがこんなことを言うのは、禅と浄土系思想と融合したいとか開通したいとかいう心持ちではさらさらないのである。そんな考えを持つ者は教科書流である。わしはここで言うなら、上州の名手そのもの、最地の南無阿弥陀仏、それ時代の立場からそれぞれの言い表し方を比べてみただけの話である。禅はどこまでも禅、浄土系はどこまでも浄土系である。その異なるところを見ては同じきところを忘れず、同じいところを見ても またその別なところのあるのを思い出す。ただ、いずれもに、日本的霊性的自覚と名付けて然るべきもののあることに留意したい。12、シャバと浄土。最地は、上記のごとく、わしも愚痴で、阿弥陀も愚痴で、と言い、また、わしの思いは、あなたの思い、というところなどから見て、彼と阿弥陀とは、どんな関係でいるかが分かった。これと表裏であるとも考えられる、シャバと浄土との関係も、また、だいたいこれで、分明となるであろう。最地どこか、浄土かい。ここが浄土の南無阿弥陀仏。彼の南無阿弥陀仏は、また、実に浄土なのであった。それは当たり前のことで、怪しむに足りない。最地は南無阿弥陀仏の他にないのであるから、最地が置いてあるところの世界、すなわち、シャバというものも、また、南無阿弥陀仏でなくてはならぬ。そして、この他に、浄土はありえないのである。シャバが浄土で、浄土がシャバということにならざるを得ないのである。しかし、シャバ即若行浄土でなくて、そこには南無阿弥陀仏というものがあるのである。シャバはこれを通じて浄土である。浄土はこれによりてシャバに移るのである。には単なる1でなくて、2の1、1の2でなくてはならぬ。これが南無阿弥陀仏である。参らせて極楽いただく南無阿弥陀仏。このシャバでいただく新人の月。参らせて極楽いただく。と最地は言うが、極楽へ死んでから行くとは言わぬ。新人の月でこのシャバが照らされて極楽といただけるのである。シャバと極楽が別々に離れて、交渉のないものとなっていないが、また一つものとは見られていない。南無阿弥陀仏のシャバで、南無阿弥陀仏の極楽である。最地はシャバにおり、仏は極楽にいるので、その最地が仏になるとすれば、シャバは極楽になるのも不思議はない。最地歌う。阿弥陀仏の皆を聞き、これが最地になる仏で、この仏がすなわち南無阿弥陀仏。また歌う。最地いう仏にこしらえる親様、南無阿弥陀仏と申す阿弥陀よ。極楽と娑婆の連結も、南無阿弥陀仏で結ばれていることは、もうこの上に繰り返すまでもない。が、くれぐれも忘れてならぬことは、六字の名号が矛盾した両端の中間に介在するか、あるいは上方に位置して、それらが結ばれていると考えてはならぬことである。
名号は
一足二、二足一の足であって、空間的に両者につながっているのではない。連結と言わなくては、一般に意味が取りにくいというなら、それは非連続の連続と言っておきたい。親鸞聖人は、王朝と言っている。そう言うと、またどこからか、どこからかへ、横様に飛ぶのだというふうに、空間的連続的に消せられるであろうが、それは分別意識上の考えである。霊性的直覚というのは、ここである。これでないと、名号の意味がどうしても顕徳せられないのである。最地はそんな面倒なことを言わないで、これが最地になる仏で、この仏がすなわち南無阿弥陀仏というだけである。直覚事実の直序である。この闇が六時の月に照らし取られて、しゃばながら六時の中にいるぞ嬉しや。最地はいつも六時の名号の月光中に生きているのである。しかも、シャバの闇は消散したわけではない。それで、シャバながらである。彼は、ここでは珍しく、南無阿弥陀仏を言わないで、六字の中にいるという。しかし、 次にはこの意が十分に汲み取られる。シャバは夜明けで浄土の夜明け、明けて楽しむ南無阿弥陀仏。シャバの夜明けは浄土であると強いせられるが、そうでなくてまた浄土の夜明けである。この夜明けを楽しみ得るのは南無阿弥陀仏の自覚に他ならぬ。六時の中におるという自覚がなくては楽しみも歓喜も、したがって浅ましきもまたありえないのである。この自覚を一念発起という。最地は左に珍しくも浄土系の語彙一つを使ってみせる。クオンとて別にあるじゃない。この世界をクオンの世界、一念放棄もここにある。南無阿弥陀仏。シャバ即浄土、浄土即シャバといっても、ここに一念発起の体験がなくてはならぬ。叱らざれば鬼の唐念仏でしかない。真実の南無阿弥陀仏にぶつからねばならぬ。これが一念発起で冷静的直覚である。この間の消息は臨終の住んでいるものでないととても得得しがたいのである。東毛の近隣で初めて何を食べて生きているかがわかる。南無が木で、阿弥陀仏が法で、気法一体の南無阿弥陀仏などと言って聞かせるのは説教者であって妙高人ではない。後者は何でも南無阿弥陀仏一つで押し通す。これが浄土往生の因であるか縁であるか、あるいは地獄へのであるか、そんなことは少しも頓着しない。事実の上に生きていく。仏の六字六体でわしに来たとき南無阿弥陀仏、これを私に知らせる親は南無阿弥陀仏。わしに来たと知る最地は私に知らせる親で、知ると知らせるとは同一の経験事実である。それで最地は言う。悪を見る目元が南無の目元なら、阿弥陀仏にこれを取られて、これが六時の南無阿弥陀仏。前期にもあったが、すなわち最地を見る目と仏を見る目とは同一の南無阿弥陀仏である。この目はただ向こうばかり見るでもなく、また内ばかり見るでもない。エックハルトの目と同じく、内も外も同時に見るのである。知るときが知られるときである。
剣がすなわち章で、章がすなわち剣である。
同一時にと言ったが、事実はそのような時間の入ったものでない。また同一所というように空間的にも下すべきでない。阿弥陀さんに阿弥陀さんをもらう。最地その人がこの不思議な目である。彼の読書集の全部が見られるなら、それを
各項目の下で
分類して各項の間に思想的連鎖をつけてみると、立派な日本的冷静的直覚の内容が構成せられるであろう。左の歌は奇形括弧第4編27主上サイドであるが、この項を結ぶに適当と思って再起する。この浅ましが今シャバの世で、今親様と遊んでおりますよ。私や親様と弥陀の浄土に遊び取られますよ。13情勢的と知性的。浄土系思想の最も特色あるものと見るべきは、阿弥陀仏を親と立てることである。最地の独白にも見えるように、彼は絶えず親子の関係を持って弥陀に対するのである。浄土系思想の中心は
もとより
冷静的直覚の上に置かれてあるが、この直覚は主として情勢を通して現れてくる。この点では禅の知性的なるのと 対称すべきであろう。阿弥陀丼、コンターノー、この裏を、えらい助けたいそうな、ありがとうござる。これは、最一の独白ではない。秋の国のどこかの片田舎の、牢屋のである。富士市の引用である。かっこ、大乗相応の地、310項。が、これでもわかるように、このように、親しく阿弥陀に近寄りうるということは、浄土系でないと不可能であろう。禅では、知性的なるものに始終していると言ってよいから、今のような親しい情味、すこぶる豊かな光景は、どこにも感謝せられない。上州ある時の始終に、仏の一時、あれ、聞くを喜ばず、と言ったら、そうありとう。和尚を旗、人のためにするや、上州は直ちにこれに答えて、ぶつぶつ、と言った。この、ぶつぶつは、いつも言うように、漢語の建前として、いくようにも解釈可能と思うが、とにかく、はじめは、仏ということさえ耳にすることが嫌だ、と言っておきながら、それではあなたは、異人土生、かっこ、他者を悟りへ差し向けることを、何となさる、と問われて、
ぶつぶつ、という、
仏の声が、上州自身から聞かされることになった。委任ができれば、そりゃ仏だ、と言ってもよい。また、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、と、仏を念じられれ、と言ってもよい。いずれにしても、仏に捉えられてはいけないが、また、無仏ということになってもいけない。有無をそのままにして、有無を離れなくてはならぬ。矛盾に生きていかなくてはならぬ。すなわち、仏そのものにならなければならぬ。この点では、禅も浄土系も同じいが、禅ではまず否定してかかる。般若は般若にあらずという。浄土系は、この否定の後の肯定から歩みを進める。それで、自ら親と子と手を携えて進むようになる。知性はいつも物を離れて見る。情勢は物と共に生きる。そこに禅と浄土系との表面上の相違が感受せられる。この辺の消息をよく心得ていれば、否定も肯定もその人その人の根気次第と考えてよいのである。最地の歌に、喜びの歓喜の多いのも浅まし。この浅ましが慈悲の鏡に照らされて、今は鏡の中の鏡なり、というのがある。多少半然しないところもあるが、大体の意味は、ただ、むやみに喜びの多いのは、まだ十分に古希の意識を離れたものと言えない。この喜びが純粋なものになるには、弥陀の大悲の中に、全く抱擁せられて、すなわち、超古希の一人になり得た時にのみである。その時には、両境を相対して、その間に映像のないように、古希の鏡が弥陀の鏡の中に接せられて、古希的意識上の喜びは、直ちに
大円境地に連なりて、
喜びもなく、また憂いもなしという境地に入る、と、こんなような意味であると見てよかろうと思う。とにかく、鏡の中の鏡なりという一句は、浄土系思想の中にはあまり見つからぬ。無量寿経には、妙経に、妙経にその面像を見るごとくならんということもあり、また、シャバと浄土と相対して、互いに鏡に映るごとく、映るということもあるが、実際の信徒の間では、この間の光景にはあまり関心を持たぬようである。それはそうとして、最地の情景の歌には、全的消息を伝えるものがあると言えよう。慈悲、親子、御恩放射など、 いずれもありがたき方面が強調せられる中に、鏡の中の鏡というような表現があるのは、
きっとすべきである。
最地の南無阿弥陀仏の味の中に、こんなものがあり得たという事実は、とにかく特筆に値する。またの機会に、信者吉兵衛の話を書くつもりであるが、彼の探検中にも、全的なもののあることを指摘したい。日本的霊性的直覚と名付けておいたものの内容には、一面に浄土系的があり、また一面に全的があると見るべきであろうか。かっこ、信者吉兵衛原稿録は、昭和7年、京都公共書院の発行に関わる。編集者は片山博氏である。